実食アウトプット。この番組は私勝よし子が美味しいと噂のお店に足を運び、実際に食べてみた感想を率直にお伝えする番組です。はい、皆さんおはようございます。実食アウトプット勝よし子です。いやー、爽やかな、あー、やっと秋が来ましたねという感じですね。はい、もう嫌になるぐらい爽やかですね。もうなんて言うんですかね、なんか日本は四季があって、あー、春があって夏があって秋があって冬があって、それぞれに趣深いよね、いいよねという気持ちも半分、気持ちの残り半分は、ほんまに1年のうちで気持ちいい時期2週間ぐらいやんけっていうのがちょっとありまして、だいたいちょっと暑いかめっちゃ暑いか、ちょっと寒いかめっちゃ寒いかじゃないですか。ね、まあ常春みたいなとこ行きたいですよね、マリネラ的なね。なんかそういう、今から冬になっていくんだなと。あ、そうそう、あの秋冬物がね、ガラッともう入れ替わって、バーゲンも終わって秋冬物がお洋服屋さんには並んでいるので、もう服屋さんに行ったらもうセーターとかを買いたくて買いたくてしょうがないんですけど、まず家にあるものを捨てないと、これはもうなんともどげんとせんといかんでしたっけ、なんかそういう状態で、もうクローゼットがパンパカパンですね。ちょっと服捨てようねえ、捨てづいてるでしょう。先週もお話ししたように、あの粗大ゴミを捨てるのが今ブームで、この間あれを捨てました、スティック型掃除機をね、捨てまして、家の前に置いとくと見事になくなってまして、いやー、あんな大きいのがね、一瞬にしてなくなるもんだなと思いながら、まあ多分ね、あのちゃんとその粗大ごみ捨てる用のシールを買って貼って置いといたので、持って行ってくださったんだろうなと思いつつ、まあそんな秋でございます。あまちゃん終わりましたね。あまちゃん本当にもう大ブームでしたね。まあ私は、まあほとんどと言っていいぐらい見てないんですけど、もうやっとこれでもう毎日ツイッターとかでね、もう朝起きたら大体みんな、あの早あま見てますとかね、わあ早あま見逃したとかいうツイートが上がってたりするんですよ。もうみんなめっちゃツイッターもあまちゃんの話題だらけですからね。もう全然見てない人間にしたら、もう何のことか全然わからんけど、なんか多分この水たくっていうやつが人気あんねやろなとかね、なんか今日はすごいことが起こってんやろなみたいなのはなんかわかるんですよね。そうそう、なんか飲みに行ったりしても、あのたまに行く、あのみそのの、まあ、みそのにはしょっちゅう行ってるんですけど、しょっちゅう行くみそのビルのたまに行くマンティコアという、赤犬のリシューさんがやっているお店があるんですが、そこがリシューさんと、おしりペンペンズの石井もたこくんというあのバンド好きの人はわかると思うんですが、まあ、関西のインディーズで音楽やってる人たちが、まあ、よく集まったりするお店ですね。そのマンティコアさんとかに行くと、もうそのリシューさんももたこくんもめちゃくちゃあまちゃんドハマりしてらっしゃるようで、行ったらもうめっちゃあまちゃんのこととかめっちゃ言われても、あ、これがあまはらみたいな、感覚になったりするんですけど、なんかねすごい、もうみんなめっちゃ熱いんですよね。まあ見てないですからね、なんとも言いようがないですが、いいことなんじゃないですかね、こうやって盛り上がるというのはね。なんか そういう熱い人がそのマンティコアのそのお二人だけじゃなくてもう周りにむちゃくちゃいっぱいいるのですよ。私あのプライベートもそうやしお仕事でご一緒する人たちももうみんなもうドハマりでもう朝会ったらもうなんかいや今日のアマちゃんはみたいな話をするんですよね。だからなんか全然見てないけどめっちゃずっと見た気になっちゃったからもうまあ総集編とかあるかもしれんけどまあいいかと思ってます。まあ元よりドラマはあんまり見ない人なのでまあねそうやって人づてに、あらすじを聞くというのが一番効率的じゃないかなと思ったりしてるわけですが、そんな私がですね先週ここでお話しした時にももう随分な苦しい、状況だったんですが風邪をですね引いてしまいまして、今週は本当に苦しかった1週間。先週は喉が痛いと言っていたのですが、週明け月曜日火曜日ぐらいからもう鼻水が止まらなくなってきて、なんか横向いて寝てたらもうなんか鼻が出てくるみたいな状態で、であんまりにもこうそのツツツってもう本当に鼻水って感じの水みたいな鼻水なので、いやこれはアレルギーかなんかかな花粉症かなんかかなと思ったりもしたんですけど、まあ目が痒くなるわけでもないし、何やったんかなと思いながら、1週間過ごして、昨日ついにですね耳鼻咽喉科の方に行きまして、お薬をもらって、夜飲んで寝たら朝起きたらむっちゃすっきりしてて、もうすごいな薬マジすげえみたいな感じでびっくりしたんですけど、やっぱりねすごいですねお薬は。あの飲み薬だけじゃなくってお医者さんに行くとあの吸引っていうのをさせられるんですよ。あの普通の内科じゃなくて喉と鼻なので耳鼻咽喉科にいつも行くんですが、なんかシュワーってなんか薬の蒸気みたいなのがシュワーって出てくるやつを口に、カポって加えるんじゃなくてちょっと離してその状態で息をゆっくり吸ってくださいとか言われるんですけども、100発100中で私はもうゲホゲホむせていつもめっちゃ苦しいので、あれはあんまり好きじゃないな。あとなんかこのなんかニュンって日本ニュンって出てるこの管みたいなやつをあの喉が終わったら鼻に入れてくれと言われて鼻にニュンって入れてもそのままなんか鼻から吸って口から出すみたいなのをまたなんか数分間するのが効いたんですかね、あれが効いたんですかね。とにかく喉の痛みも引き、鼻水も収まり、大変この医学薬学の進歩に、感謝してもしてもしきれないほどの、気持ちですね。よかったよかったってなわけでですね、うちの家の近所をうろうろしているといつももうすっごい気になる看板があって、前ここでもお話ししましたかね、縦看板なんですけどもう字が全然書いてなくて看板いっぱいにもうふわふわのスフレの写真がドーンって貼ってあるカフェがありまして、あこのカフェに行けばスフレが食べれるんやなーっていつも思いながら通ってたんですよ。で前回一回ちょっとトライしてみて、あの朝からね、まあ朝午前中やけど朝ごはんがてらスフレと思って行ったわけですよ。するとですね、なんとスフレは朝はやってませんと言われて、結局断念して帰ったんですが、もうその後もねたびたび私は、お店のあ今日なんかどっかでちょっとお茶して帰りたいなと思ってたらもうその店に行くようにしてるんですけど、なんかいつも閉まってる、なんかしょっちゅうもう足を運んだ回数だけこう肩を落として帰る羽目になりまして、 先日もね行ったんですけど閉まってましたね。もう本当に行きたい。なんかちゃんと調べてみるとどうやら月曜日が休みらしくって、多分私がそのお昼間とかに時間あって行きたいなと思うのが多分あのちょうどハッピーマンデーの日なんでしょうね。だからなんかそのたんびに、がっかりして帰っているような気がします。ぜひね、もうすごいんですよ。なんかあんまりその食べログとかにも写真が上がってなくって、その実際に食べた人の感想みたいなあんまり伝わってこないんですけど、その店の前の看板の写真がすごい美味しそうなので、ぜひ行ってみたいなと思っています。まあ日々そうやっていろんなお店を、新たに開拓しつつやっている私ですが、先日ですね、前々から気になっていた大正にある、爬虫類カフェという種類のお店、先日あのフクロウカフェに行ったお話はここでしたと思うのですが、それのまあ爬虫類版ですね、爬虫類と触れ合えるという、カフェに行きまして、大正のアゲインさんというお店ですね。アゲイン、まあ、爬虫類カフェで引いたらパッと出てくると思います。いやー、そこがねすごかったんですよ本当に。ツイッターとかフェイスブックとかでねつながりのある方は写真何枚か上げたんで見てくださったかなと思ってるんですが、いやー、どうやらちょっとなんか行政の指導が入ったらしくって、その爬虫類触った手で物を食べさすのはどうかみたいなのが多分あったんでしょうね。でフクロウカフェさんなんかはその辺きっちりしてて、食べ物を食べるところはここ、食べ物っていうか、まあそこはドリンクですかね、ドリンク飲むとこはこっからこっち、こっちからこっちはもうフクロウと触るとこみたいな感じで分けてて、きっちりしてるんですけど、このアゲインさんは、まあ、その店内がそんなに広くないので、言ったら爬虫類の水槽に囲まれた中にテーブルがあるみたいな状態のところなんですね。で、爬虫類のそのね、あんまり刺激したらあかんからか、全体的にちょっと薄暗い感じにしてありまして、なんとなくこう、ミステリアスな感じの店内なんですが、どうミステリアスなのかは実際行って、体験していただきたいなと思うんですけれども、まあ、先に、ドリンクが出てきます。ドリンクとなんかちょっとしたお菓子みたいな、なんかプチシューみたいなのとかね、なんかドーナツのかけらみたいなのとかがなんか出されて、ちょっとなんか缶詰のフルーツと生クリームみたいなのがちょっと乗ってて、なんかちょっと心遣いを感じながらね、そのドリンクをいただくわけですよ。でそのドリンクとお菓子を飲み終わって食べ終わってからじゃないと爬虫類には触れないという仕組みになっているようで、私はお友達と一緒に行ったんですけど、まあみんなでね、最初はその水槽とかを眺めながら、なんか早く触りたいな、なんかどれ触れんのかなとか言いながら、お茶を飲んでいたわけです。で、まあ一通りその店内何人ぐらいいたかな、10人ぐらいお客さんいましたかね、一通り、お茶飲み終わったかなぐらいになったら、なんか奥の方で、キャッキャキャッキャと騒ぐ声がしてきまして、なんかあの食器を片付けた人から順番に触れるみたいな感じなんですね。でなんかちっちゃい子供とかがキャッキャキャッキャ言ってて、でなんか、体長そうですね15センチ20センチぐらいかなの、なんか最初ねちっちゃいなんかヤモリのようなイモリのようなヒョウモントカゲモドキっていう種類の、可愛らしい爬虫類を触らせてもらいまして、もうねすごい、もう私爬虫類とかもう絶対触られへんし、まあ、触ってもシュシュシュってちょっとなでなでぐらいかなと思ったんですけど、なんかね手に乗せてるとね もうなんやろ、むちゃくちゃ可愛くって、あのちっちゃい生き物やねんけど、なんかもうむっちゃなんか向き合ってる感が出てきましてですね、なんかちっちゃい手で私の手をねキュッて握ってくるんですよ。でなんかこう指の先にちょっとした爪なのか何なのかちょっとした引っかかりがあって、それでなんかギュッてしてくるんですけど、それが可愛いんですよね。でなんかペタペタペタって歩いたりして、私の手を、うん、可愛い、むっちゃ可愛い、これ飼いたいとか言いながらね見てたんですけど、でまあそうやってそのそういうなんていうの、いやいヤモリイモリイグアナぐらいのなんかちょっとこうカチッとした感じのやつは、大丈夫、多少大丈夫と思ってたんですが、ヘビだけはもう絶対もう触ったりするのは無理、噛むしなんか締め殺されたりするし、もう絶対やだやだやだと思ってたんですけど、なんかねコーンスネークっていうスネークがいて、もうなんかねすっごい、まず見た目がね可愛いんですよ。なんて言うんやろう、チェック柄じゃないけど、なんか背中にこう柄が入ってて、それがいろんな色があって、真っ黄色のやつとかオレンジと赤のなんかドットになってるやつとか、とにかくもうむっちゃ柄がいろいろあって、どれもすごく可愛い。で、大きいやつは結構大きいですよ、1メーターぐらいあるかな、の1メーターぐらいのヘビがこうニョロニョロニョロニョロしてるんですけど、なんかね触らせてもらってこう抱っことかしてると、だんだんこうこいつ私懐いてんちゃうかなぐらいに思う時があって、なんかスルスルスルって私の体をねスルスルスルスル這い回るんですよね。でまたその肌触りがヒヒヤーっとしてるけど、たまにちょっとザラーっとしたりなんかして気持ちいいのですよ。うん、もうこれヘビ飼う人の気持ちわかるわと思って、もうその時点で私の気持ちはだいぶこうヘビに寄ってましてね。うん、でなんかそうこうしてるうちに、なんかちっちゃいタッパーを出してこられて、なんじゃなんじゃと思ったら、そのタッパーの中になんか細い、どれぐらい鉛筆ぐらいの細さの、なんかミミズの一回り大きいぐらいのさっきのミニチュアみたいなのが入ってて、なんかあこれコーンスネークの赤ちゃんですよとか言われて、それをこう手に乗せてもらったんですよ。そしたらね、さっきまでのそのヒヤーザラーみたいな感じじゃなくって、本当になんていうかな、柔らかい、なんというか柔らかいけどもそもそ動く感じのものが、私の手のひらの上でもそもそ動いていて、可愛らしいなと思って、もう私ヘビ買っちゃおっかなとか思って、お店の人にちょっといろいろ聞いてたんですよ。どういうのを揃えたらいいですかとか、どういう種類が買いやすいですかとか、なんか旅行とか行くときどうしてますとかいろいろ聞いてたんですけど、なんか最終的にめっちゃ買いやすいらしいんですね、ヘビは。とにかく1週間ぐらい開けても大丈夫やし、餌は週に1回ぐらい、あの冷凍のマウスをあの食べはるんですね。で、それもまあ1匹100円ぐらいなんで、まあ次に餌代って言っても500円ぐらいやし、揃える機材っていうかその設備的にも水槽そんな大きいやつじゃなくていいし、なんかヒーター、あの暖かくするようなそのパネルが売ってるんですけど、そのこのパネルさえあったら、まあ他別に何も揃えなあかんこともないよって言われて、やばこれ、帰りヘビ連れて帰るの私ってちょっと思ったぐらい、ぐっと心をわしづかみされたのですが、最終的にですね、これほんでこの赤ちゃんは今からどれぐらい生きるんですかって聞いたら、 そうですね、まあ15年ぐらい行きますかねって言われて、15年先の私、蛇と一緒に暮らしている私、そして15年後蛇が死んで、ペットロスで泣いている私とかいろいろ考えたら、うわちょっとこれ今の年から飼い始めるのはなかなかちょっとヘビーやなと、あ、ダジャレじゃないですけどね、ちょっとこれは辛いなと思いつつ、そっとこう赤ちゃんヘビをタッパーに返してね、諦めがつきました。危うくヘビを連れて帰ってくるとこでしたね。何年行きますかって聞かんかったら、私こいついくつまで行きんやろって思いながら延々とヘビを飼い続けることになったかもしれません、うん、まあそうならなくてよかったのか何なのか、もうとにかくでもまだ私別に今から10年15年ヘビと一緒に住んでもいいっていうぐらいの人がいたらもう絶対おすすめ、めっちゃ可愛いですからね、うん、なんか懐いてくれそうな気がします。まあそんな爬虫類カフェに行ってきまして、もうテンション上がりまくりで、いやー楽しかった楽しかったという、大満足だったんですが、今日はお店のご紹介的にはなんとその後に、まあ場所が場所なので対象なんですけど、対象といえば沖縄料理だろうということで、沖縄料理を食べに、あ、最初ねその爬虫類カフェで、タコライスとかなんか沖縄そばとか食べられるっていう話で行ったんですよ。でもなんか行ったらその行政の指導の関係でちょっと変わりましたみたいな、システム変わりましたみたいなことが書いてあって、なんや食べられへんのかと思ってちょっと残念だったんですが、まあ結果的にヘビと戯れる時間が長く取れてよかったなと思いまして、その後お店を変えまして、まあ、大正の沖縄料理屋さんたくさんあると思うんですけど、まあ、別にどこって当たりをつけるわけじゃなく、プラプラと、自転車やらバイクやらでその辺うろうろしてまして、お店がたくさんありそうなところをというので向かったのが、商店街ですね。平尾本通り商店街という商店街に最終的に行き着きまして、うん、で、そこで出会ったお店がじゃじゃーん、丸富食堂さんというお店、沖縄そば丸富食堂っていう風に、テントが出てまして、いかにもこう地元感あふれる感じのお店でして、なんていうんやろ、普通の商店街にある定食屋さんみたいな感じの店構えだったんですが、中に入ってみると店の作り的にもそのいわゆる定食屋さんみたいな感じのお店、うどん屋さんそば屋さんみたいな感じのお店だったんですが、さすがに壁に貼ってあるメニューが沖縄そば、ソーキそば、チャンプルとかね、なんか沖縄っぽい感じの沖縄料理ばっかりのお店でして、でそこで、なんかそのお店は沖縄そばは醤油味、ソーキそばは味噌味っていう風に書いてあったんで、私は沖縄そばをいただきました。ですね、お写真も一応載せておきますが、丼の中には沖縄そばのあの平打ちの麺ですね、ちょっときしめんの細い版ぐらいの平打ちの麺とで、その上にはゆで卵がトッピングされていて、さらに豚バラの角煮ですね、これは、うん、甘辛く炊いた豚バラと、そして、かまぼこが2切れ入っております。で、付け合わせ的に紅生姜がついてくるんですが、いやーこのね沖縄そばむっちゃくちゃ美味しかったです。うん、お出汁の味がまずね、なんていうんやろ、くっきりしたこう醤油味とか、なんとか味とかいう感じではないんですけど、まろやかなお出汁の味で、ふわーっと香るこのカツオの風味ですかね、 ふわーっとしてて優しい感じの味で、すっごいお腹に優しい感じのお出汁でしたね。うん、優しい気分になりながら麺の方も、結構コシのある平打ちの麺ですので食べ応えがあって、うん、それでその丼の中に結構麺の量が多くって食べ応え抜群でして、うん、そんな麺をすすりながらちょっとずつねその豚の角煮なんかをいただいてたんですが、この角煮もね、なんていうんやろ、割とこう身がしっかりした、噛み切らなあかん感じの角煮もあるんですけど、ここのは、ほろほろっとふわふわっとして、お箸でも切れるぐらいのというよく形容されますけど、そんな感じの角煮でしたね。うん、そういうのをちょっとずつこうかじりながら、麺をすすりながら、そして時折紅生姜を口に含みながらいろんな味を楽しみまして、最終的に、まあ最終的にというか、途中からですね、そこにあった、何やったっけ、あの島唐辛子、唐辛子のあの泡盛につけてあるやつ、あれをこうかけながらまたちょっと、お出汁の風味がガラッと雰囲気が変わるのを楽しみつつですね、最後までいただきました。もう本当にあの優しい気持ちになれる一杯でして、あのここでこのお店にフラッと入ってよかったなという感じのお店でした。うん、お店の中にはね、こうルービックキューブじゃなくて、あれ何やったっけ、クロスワードパズルじゃなくて、あれですよ、ジグソーパズルが所狭しとめっちゃ並んでて、もう気になってしゃあなかったんで、お店のその切り盛りしてらっしゃったんが、おばちゃんと言っては失礼ですかね、お姉さんお一人でやってらっしゃって、でその女性の方に、あのジグソーパズル好きなんですかってこうお話を話しかけたら、もうそこからめっちゃジグソーパズルの話をめっちゃ聞かせていただきまして、最終的に、まあ、クリスチャン・ラッセンのやつはなんか額が高いとかね、これはなんか作るのにこんな苦労したみたいな話をいろいろと聞かせていただけるというお店でもあります、沖縄そば好きな人もジグソーパズルが好きな人もぜひ足を運んで楽しんでいただければなと思いました。というわけで今回は沖縄料理のマルトミ食堂さんをご紹介させていただきました。ご意見ご感想の方はツイッターでお待ちしております。アットヨスコス YOSCOS でやっておりますので、ぜひフォロー、そしてメッセージなどいただけると嬉しいです。一応 Facebook もやっていますが、適当に探してください。Facebook はそんなに書いてません。主にはツイッターにで、夜中に、もにょもにょもにょといろいろつぶやいています。はい、というわけで今週は、そう大事なことを言うの忘れてましたよ。モンスターハンターを、やっております。おやっと揃えたかった装備が一式揃ってね、うん、会はとりあえずランポス一式で、やっていきたいなと思っておる、そんな勝よし子がお届けしました実食アウトプット第126回でした。それではまた来週、さようなら。